本日は今年最後の礼拝となりました。この1年を皆さん振り返ってみられて、どんな年だったでしょうか。また結構です不本意であったという方もあるかもしれません。いろんな辛いことが多かったと、そういう方もおられるかもしれません。しかし聖書によれば、神様の恵みはどんな時にもあるということを伝えています。そういう中にも神様の恵みを数えることができれば幸いであると思います。さて、12月21日に発表されました読売新聞の読者の投票にあります重大ニュース、今年の重大ニュースですね。こちらを見ますと、このような順番になっていました。第1位がですね、2020年オリンピック・パラリンピックの開催が東京に決まる、これが第1位になっていました。第2位が富士山が世界文化遺産に決定したというニュースになっていました。第3位が参議院選挙で自民党公明党が過半数というふうになっております。以下ですね、4位が楽天が初の日本一になったと、5位が長嶋茂雄さんと松井秀喜さんに国民栄誉賞が授与された、そのような順番になっています。いろいろこのニュースが、ひどいニュースもあったわけですが、全体として明るいニュースが選ばれている、そういうふうに思います。やはりこの長い経済不況が続いた日本でありますが、少しでもこの明るい話題を世間の方々が求めていたと、そういうことの現れかと思いました。で、同時にですね、神奈川県版の方を見ますと、神奈川県内の重大ニュースというのも載っておりました。で、1位がですね、10月1日に横浜の JR の踏切で、線路に倒れていた男性を助けようとして電車にひかれて亡くなった女性の事故ですね。このことが神奈川県の重大ニュースの1位に投票で選ばれていました。線路に倒れていた男性を車から降りて駆けつけてですね、代わりにはねられたのは40歳の女性でありました。このニュースは本当に記憶に新しいところでありますが、まさにこの身代わりの死であります。十字架で私たちに代わって亡くなったイエス様のことを彷彿とさせられたことを思い出しました。さて、今日の聖書でありますけれども、まずファリサイ派の人々が何人かイエス様のところに近寄ってきて、そしてこの行ったということから始まっています。イエス様に申し上げたわけですね、ここを立ち去ってください、ヘロデがあなたを殺そうとしています、こういうふうに、告げたということであります。このヘロデっていうのはですね、この当時ガリラヤ地方、南がユダヤ地方ですね、北の方がガリラヤ地方、このガリラヤ地方の領主であったヘロデ王のことであります。ただこのヘロデ王はイエス様がお生まれになった時、イエス様の抹殺を図ったあのヘロデ大王ではなくて、その子供ですね、そのフィリポ、ヘロデ、ごめんなさい、ヘロデアグリッパですね、そういう人でありました。で、そのヘロデがあなたを殺そうとしています、こういうふうにイエス様に 忠告したということから始まっています。でこのファリサイ派の人がイエス様に、どうぞ危ないですから立ち去ってくださいとこう言ったってわけですね。ただこの皆さんこうご一緒に聖書を読んでまいりまして、ファリサイ派の人っていうのは今までことごとくイエス様と対立してきたわけですね。そのファリサイ派の人がイエス様に親切にも忠告をしたということでありますから、一体どういうことかなと思われる皆さんも多いのではないかと思います。ただこのファリサイ、2つ考え方があると思うんですね。一つにはファリサイ派にもいろいろな人がいたわけですね。中には、ほとんどの人はイエス様と対立したかもしれないんですが、中には密かにイエス様を慕い、また尊敬し弟子となっていた人もいたようであります。例えばヨハネ福音書に出てくるニコデモという人がそうですね。そういうイエス様に心を寄せる、そういうファリサイ派の人がイエス様にこの危険を告げたというふうにも考えられます。でもう一つ考えられるのは、額面通り受け取っていいかってことですね。自分たちのいるところから早くイエス様は他に行ってもらいたかったからこういう言い方をしたということも考えられないでもありません。いずれにいたしましても、ヘロデがですね、ヘロデ王があなたを殺そうとしている、危険が迫っていると、こういうことであります。そうしますとこのイエス様がお答えになった、行ってあの狐に今日も明日も悪霊を追い出し病気を癒し三日目に全てを終えると私が言ったと伝えなさい。だが私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まねばならない、こういうふうにこう続いているわけですね。ここでこうイエス様はヘロデ王のことについてあの狐とこうおっしゃっているわけですね。狐と言いますと日本では人を化かすということで有名でありますけれども、この聖書のイエス様の国でいきますとですね、じゃあ狐はどういうふうに、見られていたかと言いますと、新約学者のバークレー先生によりますと、ユダヤ人にとって狐っていうのはですね、一番狡猾な動物であるというのがまず一つ、それから二番目に一番有害な動物であるということだそうです。で3番目に役に立たない人間の象徴だという、この3つの意味があるんだそうでありまして、いずれにしてもこれはボロボロですね。そういうこの狐とこうイエス様はヘロデ王のことを評した。そしてこの3日目に全てを終えると私が言ったと伝えなさいとこう返答しているわけですね。3日目にイエス様がこの時から3日目に十字架におかかりになるわけではないんですが、つまりこれはもうすぐイエス様の地上でのお働きが終わると、その終わりに近づいている、そういうことをおっしゃりたかったんだというふうに思います。だからヘロデ王にはもうすぐ私の働きは終わるから、だから心配するなと伝えなさいと、こういうことであっただろうというふうにこう思うんですね。そしてイエス様がおっしゃった、だが私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まねばならない、預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだとこうお答えになっているわけですね。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえない、確かに旧約聖書を読みますと多くの預言者、神様から使わされた人が殺されています。イエス様はつまりここでそのエルサレムに向かっているということをおっしゃっているわけですね。確かに私たちはルカによる福音書を読み続けてまいりまして、ガリラヤ地方でのお働きを終えて今エルサレムの方へ、南の方へと向かっておられるわけです。しかしそれはここではっきりと分かりますことは、イエス様は なぜエルサレムに向かっておられるかというと、それは預言者として、つまり死ぬためである、殺されるためである、そういうことを暗示しておられるわけなんですね。それは十字架へ向かっているということをおっしゃっているわけであります。そして続けてイエス様は、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ、面取りが雛を羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか、だがお前たちは応じようとしなかったと、34節で続けておっしゃっています。エルサレム、エルサレムと二度繰り返して呼ぶというときはですね、聖書ではまたイエス様の他のところを見ましてもですね、まずこれは愛を持っておっしゃっているという言い方であります。二度繰り返しておっしゃっているというのはですね、またこの時のことで言えば、嘆きを込めておっしゃっているということであります。つまりイエス様はエルサレム、エルサレムと、このエルサレムの都に向かってですね、もう心からの愛を持って、そしてしかも同時に嘆いておっしゃっておられるという言葉であります。エルサレムというのはイスラエルの民の都であります。そしてここは神様から選ばれた都であります。そもそも遡ってみますと、あのダビデ王の時代に神様はこの都をお選びになった。ダビデがその町を占領してですね、そして神の契約の箱、イスラエルの民にとって最も神聖な、その神の契約の箱を運び入れた場所であります。そして次のソロモン王の時代に、ここに神殿が建てられた、神様を礼拝する唯一の場所である、その神殿が建てられたのであります。以来エルサレムは神の都でありました。そのようにこの神様から選ばれた民の、神様から選ばれた都であるはずのエルサレムなんですけれども、そこでイエス様がおっしゃっておられるように、旧約聖書の歴史を振り返ってみますと、神様が使わした人を石で打ち殺す、迫害する、預言者を殺す、一見神様を信じ礼拝しているに見えるんだけれども、しかし神様の言葉を聞こうとしない、まあ、そういうですね、歴史であったと。神から選ばれた民であるイスラエルの民が、その神の御言葉を聞こうとしない、そういう歩みを振り返って嘆いておられるんですね。しかしこれは一言ではございません。そのまま神様からいくら招きを受けても、神を信じようとしない、神の御言葉を聞こうとしない、そういう私たち人間の罪を嘆き、また愛を持って嘆いておられる、そういうことを表していると考えられるわけであります。で、言い換えればですね、神の言葉を聞こうとしない、神様の言葉を聞こうとしない、そうということがですね、こんなにもイエス様を嘆き悲しませているということを私たちは思わざるを得ないんです。私たちはことによったら軽く考えるんですね。聖書を読まない、神の言葉を聞こうとしない、まあ、それがどうしたって思う人も世の中にはたくさんいるし、私たちもですね、そういうふうに考えるかもしれないです。でも実は神の言葉を聞かないということが、こんなにもですね、イエス様を嘆き悲しませるということなんだということを、改めて私は強く知らされたわけであります。まあ、悔い改めさせられたわけであります。それでですね、ちょっとこの電気を、照明を消していただきまして、今日はプロジェクターでですね、見ていただきたいんですが、それはこのエルサレムには、この今日の日の出来事を記念して建てられた教会というのがあるんですね。その時のものをちょっと見たいと思います。 あ、すいません。これは私がエルサレムに、参りましたときに撮った写真なので、あんまり写りもよくありませんし、壁に写しておりますのであまり綺麗に見えないんですけれども、これはまずこのオリーブ山ですね。エルサレムの市街地のすぐ東側にあります、谷を挟んで東側にありますオリーブ山から見たエルサレムの市街地であります。で、この金色のですね、丸いドームが映っているわけでありますけれども、あれはかつてエルサレムの神殿がありました。その場所ですね。今はイスラム教のモスクが建っているわけであります。でそのもう少しこれをですね、この大きくいたしますと、これがイスラム人ですね。かつてエルサレムの神殿はこの下に埋もれているわけです。でこちらが嘆きの壁ですね、あちら側。そしてここにですね、青い丸い屋根が見えます。これがですね、聖墳墓教会、イエス様のお墓の上に立っている教会で、実はこの教会はゴルゴタの丘ですね、イエス様が十字架にかけられたその丘の上に立っているのがこの聖墳墓教会であります。つまりここでイエス様は十字架にかつておかかりになったということなんですね。でこのエルサレム、今こちら手前がオリーブ山であるわけですが、こう右の方からこうなだらかな坂を下っていって、エルサレムの市街地に入るわけでありますけれども、その途中にこの主涙したもう教会というのが立ってるんですね。この時のことを、今日読んだ聖書の時のことを記念して建てられた教会であります。つまり、ここでイエス様が涙を流したとは書いてないんですけれども、伝説でですね、イエス様は嘆きエルサレムのことを思って嘆いて涙を流されたと、そういうことを記念して建っている教会であります。で中に入りますとですね、これも本当に分かりにくくて申し訳ないんですが、まず祭壇がありまして、その向こうに窓があります。でこの窓は窓越しにさっきのエルサレムの市街地が見えるんですね。でこれが祭壇でありますが、この祭壇の下のところにですね、これは全然見えませんね、分かりませんが、実は面取りがひなを、ひよこをですね、翼の下に集めている、その絵がここに描かれているんですね。ということで今日の聖書の箇所を記念して建てられたということが分かるわけです。そして窓にはこの格子窓になっていまして、そしてここに十字架、これ鉄格子なんですが、十字架がありますですね。でこれをこのガイドさんはこの真正面から十字架窓を見てくださいとこうおっしゃったので、そのようにしてみたというのが次の場面であります。そうしますとどういうことになるかというと、これが十字架の外にエルサレムの市街地が見えるんですが、よく見ると十字架のこのクロスしているところがどこになっているかということなんですが、それはさっきのエルサレムの神殿の上に立っているモスクではなくて、実はさっき申し上げたあの青い丸い屋根の聖墳墓教会の屋根のすぐ下ですね。つまりゴルゴタの丘、イエス様の十字架が立っていた場所にこの十字架が来ている、そういう設計になっているわけなんですね。つまりここで、 この教会が表そうとしていることはですね、イエス様はこのエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ、面取りが雛を羽の下に集めるように、私はお前らの子を何度集めようとしたことか、だがお前たちは応じなかったというこの34節をおっしゃったときに、主は涙を流しながらエルサレムのことを嘆き、悲しんでおっしゃったわけですが、そのイエス様はですね、このことを語られた後に十字架に向かわれたということを表しているわけであります。ではどうぞ、結構ですので電気どうぞつけてください。つまりこの何を申し上げたかったかと言いますとですね、この教会エルサレムへ行きましたときに、私は最も心を打たれた場所の一つとなったわけであります。つまりイエス様はエルサレム、エルサレムとこのように嘆かれたんですけれども、嘆いて終わりではなかったんですね。また嘆いてこの見捨てて裁きを下されたということでもなかったんですね。裁きの言葉をおっしゃっておられるんです。見よ、お前たちの家は見捨てられると。しかしですね、このイエス様は嘆いた後、そしてこのような厳しい言葉をおっしゃった後、自らがエルサレムへ進んで十字架におかかりになったということなんですね。つまり自分が身代わりとなって私たちのために命を捨てられた、そこへ向かって行かれましたということであります。そのことを申し上げたかったわけであります。嘆いて見捨てるのではなくて、代わりにご自分が神から見捨てられたものとなるために十字架へ向かわれた、私たちを救うためにですね、何度、面取りというのはですね、危険が迫るとひなを翼の下にかくまってひなを守るわけですね。その面取りがひなを翼の下に引き寄せるように、神様、そしてイエス様はエルサレムを、そして私たちを何度翼の下に招き寄せようとしたことか。しかしお前たちは応じようとしなかったと、このようにおっしゃった、この応じなかった、それゆえに滅びて当然のですね、このエルサレムに住む者、そして私たちをですね、救うためにイエス様は十字架へ向かわれた、そのことを強く思うわけであります。最後にこのイエス様がですね、言っておくが、お前たちは主の名によって来られる方に祝福があるようにという時が来るまで決して私を見ることはない、このようにこうおっしゃっています。主の名によって来られる方に祝福があるように、主の名によって来られる方というのは他でもありません、イエス様ご自身であります。そのイエス様、そのイエス様を祝福する、歓迎する、その時にイエス様は誰とでもお会いなさるということを約束しておられるのであります。ですから神様、そしてイエス様は今日もなお、面取りが雛を翼の下に招き入れるように、私たち一人一人を招いておられる。私たちはひよこがですね、この面取りの下に逃げ込むように、その神様の懐に飛び込んでいくことができる、このことを改めて感謝するのであります。今年1年振り返って、不本意であった、つらかった、いろんな苦しい出来事があったという方もおられるかもしれません。しかし私たちの主は このひよこに対する面取りのようにですね、今もイエス様の取りなしのゆえに私たちをその翼の下に招き寄せてくださるのであります。それに応えるものでありたいと願うのであります。お祈りいたします。父なる神様、感謝をいたします。この一年振り返りましたときに、私たちはついいろんな不本意であったことをまず思い起こし、そしてあなたに苦情を申し上げたくならぬでありますけれども、しかしそれを上回る恵みが実は私たち一人一人の上にあり、そして主が私たちと共に歩まれたことをどうぞ思い起こさせてください。どうか面取りであるあなたが私たちが飛び込んでいける方であることを思い、感謝を持ってこの一年を終えることができますように助けてください。どうかそしてこの世のすべての人々の上にあなたの招きがあることをどうぞすべての人が知ることができますようにお導きください。今日初めて教会に来られたという方にもどうぞあなたの招きが豊かにありますようにと願います。この一年を感謝し、主イエスキリストの御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。